今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第8章16節から21節です。ルカによる福音書第8章16節から。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。さて、イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスに、母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせがあった。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちのことである、とお答えになった。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。前回の種をまく人の例えですね、イエス様のお話から今日の箇所までにその共通するのが御言葉を聞くということであります。8節でイエス様は例え話をされた後、聞く耳のある者は聞きなさいと言われました。そして例えの意味を語られる中で、種とは神様の御言葉であり、この例え話の中心は御言葉を聞く心と、そこに働かれる神様の働き、そして約束であることを前回ご一緒に聞いてまいりました。そして今日の箇所には2つの場面が描かれていますが、前半の灯火の例え話の中でも、どう聞くべきかに注意しなさいとイエス様は語られ、後半のイエス様の母と兄弟が来た時の場面でも、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことである、こうお答えになって今日の箇所が閉じられています。このように4節から21節にかけて著者のルカは、神様の御言葉を聞くということに読者の注意を向けていることがわかります。さらに4節からの例え話は、この表題の後ろの行にですね、括弧書きでこの平行箇所が書き記してありますけれども、4節からのこの例え話というのは、すべてマルコによる福音書4章の順番に倣って記されています。しかし、この最後の19節以下については、同じマルコによる福音書ですけれども、3章の31から35節で記されていた出来事をわざわざこの後ろに持ってきているということから、ここにルカの意図として、これらの神様の御言葉を聞くことの結論として、そのように神様の御言葉を聞く者をイエス様は私の母、私の兄弟と呼んでくださる、そういう祝福の言葉として御言葉を聞いて行うことを勧めていることがわかります。ですね。これがまさに今日の箇所の流れになっているんですね。それでは 今日の箇所のこの前半の例え話からご一緒に聞いてまいりたいと思います。16節に、灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。これも例え話ですけれども、これも前回と同様に当時の人々の生活の中で家の明かりとして使っています灯火を用いましてイエス様は語られます。家の明かりですから、当然もう家全体を明るくするためにどの家庭でも燭台の上に置いていたでしょう。イエス様はこの例え話でも神様の御言葉を聞くこともそれと同じなんだよと教えておられます。そのことは17節も同じです。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。ここもこの本来あらわにされるべきなのに今は隠されており、しかし必ずあらわになるものとはやはり神様の御言葉です。つまり16、17節でイエス様はこう言っていることになります。神様の御言葉は覆い隠されるべきものではない。人々にはっきりと示されるべきものです。その神様の御言葉は今は隠されており秘められていますが、それは必ず明らかになります。人々にはっきりと知られるようになります。だからその神様の御言葉をどう聞くか、その聞き方に注意しなさい、こう言っておられることになるんですね。この神様の御言葉が隠されている、秘められているという秘められたものとなっているということについては特に説明はいらないと思いますですね。弟子たちはまだですね、神様のイエス様が述べられる福音の真理のすべてを知っているわけではありません。また私たちもまさにそういう現実を生きています。つまり神様は聖書を通し教会を通して神様の御言葉を語りかけてくださっていますが、その御言葉はなかなか人々の耳に届いていきません。神様が御言葉を語りかけておられることに気づかない人が実に多くいます。また聖書を読み礼拝に集って御言葉を聞いている私たち自身についても、神様の御言葉を良い心で聞き、それをしっかりと受け止めることがなかなかできない、そういう時もありますね。前回の種をまく人の例えで語られたように、私たちの心は御言葉の種をしっかり受け止める良い地になれず、道端のようであったり石地のようであったり、時には茨の中であったりしています。そのように神様の御言葉が隠されているように思える時がある。本当にその通りだと思います。そしてそのような私たちにイエス様はどう聞くべきかに注意しなさいと今日の箇所で語られています。これはどういうことでしょうか。前回のところにありましたように、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して身を結ぶ人になれるように努力しなさいということでしょうか。そうではありません。16、17節で言われていますように、神様の御言葉は今は隠されており秘められているけれども、必ずあらわになり人に知られるようになるということを受けて、だからどう聞くべきかに注意しなさいと言われている。ここが大切なんですね。このことに注意気づくならば、この注意しなさいということが どう注意せよと言われているのかが、まあ、分かってきます。つまりですね、何を注意するのかと言いますと、神様の御言葉が今は隠されてわからないと思えても、必ずはっきりと表され公になり、そして実現するのだですね。そのことをしっかり心に留めて聞きなさいということであります。神様の御言葉の聞き方ですね。そして神様の御言葉を明らかにし実現されるのはどなたでしょうか。それはイエス様ですね。イエス様がこの地上に来られて、父なる神様の御心を明らかにし、御言葉の真理を悟らせ、御言葉のうちにあります命に至る道へと必ず導いてくださるのであります。イエス様こそ道であり真理であり命なのです。そのイエス様が弟子たちに、今は御言葉の真理は隠されているように思えても必ず明らかになるから、こう言われているわけですね。先ほども申しましたように、確かにこの語られているその時は弟子たちはまだイエス様の語られる御言葉を悟っていません。しかしそんな彼らが悟る時が来ます。それはいつでしょうか。それはイエス様が十字架に疲れ、そして復活された時、さらには聖霊を注がれた時でありますね。そしてその時、弟子たちはイエス様の御言葉をはっきり悟り、さらにそれを証しするものとして地上で御言葉の光を輝かせたのであります。今日の御言葉はそういった意味でですね、このやがて人たちが、弟子たちがイエス様の福音を述べ伝えていくというところにまでこのつながっているわけですね。今は隠されているけれども、やがてですね、はっきりとそれが現れるというところまでの、そういう御言葉なのであります。ですから聖書の御言葉はですね、まさにイエス様の十字架と復活によって、そして聖霊が注がれることによって悟ることが許されている、まあ、そういう事柄なのであります。つまりそういうものとして御言葉を聞くこと、そしてイエス様の十字架と復活ということを通して与えられているこの救いの恵みのうちに聞くこと、さらには福音の光に照らされて御言葉を聞くこと、それがここで進められていることなのであります。私たちもしばしばこの御言葉の聞き方を間違えてしまうことがあるのではないでしょうか。どう間違えてしまうかと言いますと、やはりこの注意すべきことを間違えてしまうんです。具体的には御言葉を聞いた自分がそれをどう受け止め、どう生かし、何を成し遂げ、どのような成果を上げることができるかという聞き方になってしまう。言い換えれば、神様の御言葉を生かすも殺すも自分次第だと思ってしまって聞く。しかし当然それは間違いです。神様の御言葉は神様ご自身がそれを表し、神様ご自身がそれをあらわにし、示し、実現してくださるものなんですね。神様がそれをしてくださる。その前に自分は立つ。そしてその恵みに、神様のなしてくださることに感謝して、受け止める。自分の中でですね、この御言葉を知っていく、気づいていく、悟っていくということを本当に感謝と 喜びのうちに、そして、ああ確かに神様が今この私にこのことを悟らせてくださった、そういう驚きのうちに、ね、私たちは聞いていくのであります。それは前回の種をまく人の例えも同じでした。あの例え話はともすると私たちが御言葉をどう聞き、それをどう生かすかによって実が実るか無駄になるかが決まるというふうに読まれがちであることを前回も、踏まえました。しかしそうではない。前回申しましたのは、この例え話は種をまいてくださる方である神様が道端や石地や茨の中にあるような、そういう私たちに御言葉の種を根気強くまき続けてくださり、私たちを耕して良い地とし、100倍の実を実らせてくださる、そういう祝福の約束として読むべきだ、このように読んできたと思います。そして御言葉を実現してくださる神様の力に信頼し、そして御言葉を聞き、それを自分のうちに大切に持ち続け、御言葉の種が神様の力によって芽を出し実を結ぶことを忍耐して待っていきましょう、こう述べました。今日の箇所のどう聞くべきかに注意しなさいという御言葉もそれと同じです。御言葉をあらわにし実現してくださる神様は、そのためにですね、まさに私たちがその御言葉を聞いてですね、それを悟ることができるように、御子イエス・キリストを地上にお送りくださり、御言葉の真理を明らかにし、さらにそれを人が悟ることができるように、ご自身がですね、まさにご自身が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかられ、その罪の結果である死に勝利して復活してくださったのであります。そして約束された聖霊をお送りくださったのであります。そのイエス様を通してですね、弟子たちは御言葉の本当の意味と真理を悟ることができ、その御言葉をすべての人々にあらわにしていくという、この宣教の御業に使わされていったのであります。私たちも同様に、やはりイエス様の十字架と復活を通して、そして聖霊の導きによって御言葉の真理を悟り、御言葉を通して差し出されている救いの恵みに預かるものとされたですね。私たちはそういうものとして聞くんですね。さらにですね、それだけではありません。御言葉を通して日々、この聖書の御言葉にある尽きることのない溢れるばかりの救いの恵みを受け、それを周りの人たちにこの溢れ出すようにして差し出すものとされている、これが御言葉を注意して聞くということであります。で、頭でっかちじゃないんですね。もちろんですね、頭を使いながらですね、私たちに与えられた知恵も使いながら、知識も使いながら御言葉を聞きますけれども、それをまさに心の中にですね、落とし込んでいく、本当に神イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださったイエス様が語ってくださる御言葉として、そして死に勝利された力あるイエス様が語ってくださる御言葉として、そしてですね、この私にその救いの恵みを与えてくださったイエス様が語ってくださる言葉として、私たちはそれを心で受け止める、そしてそれを聖霊が豊かにですね、働いて、その御言葉の実りを私たちの心の中で満たしてくださる。時に心が震えるような、心が熱くなるようなですね、 本当に主の愛を豊かにいただくようにして聞く。そしてその愛がもう自分のところでとどまるのではなくて、あふれ出てくるのを止めないで、本当に神様のへの喜びですとか、愛の豊かさですとか、本当に私が愛されているというこういう感謝ですね、そういう真実の思いでイエス様の言葉を周りの人に伝えていく、そのようにして注意して聞きなさい、こうイエス様はおっしゃってくださったのであります。ですから今日のこの18節の後半で、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられるというところもですね、つながってきます。ここで持っている人とはどういう人かというと、どう聞くべきかをちゃんと注意し正しく御言葉を聞いている人、つまりイエス様の十字架と復活の恵みを通して御言葉をあらわにし実現してくださった神様の愛に信頼して御言葉を聞く人です。そのような姿勢で御言葉を聞く人にはさらに与えられる、つまり先ほど言いましたように御言葉によって与えられる恵み祝福がその人のうちでどんどん大きくなっていくわけです。まさに豊かに与えられていく、さらに与えられていくわけです。御言葉っていうのはそういう力を持っているんですね。では逆に持っていない人というのは、イエス様の福音、良き知らせを聞こうとせず、差し出されている神様の愛を受け取ろうとせず、聖霊の働きを拒否して御言葉を正しく聞く姿勢を持っていない人、またイエス様抜きで自分の考える仕方で聖書を読み込み、神様の力に信頼するのではなく自分の力で御言葉を生かそうと思っている人、さらには神様の御言葉の恵みの中で自分が生かされるのではなく自分の工夫で神様の御言葉を生かしてやろうとする、そういう人のことです。当時で言いますならばファリサイ派のような人たちですね。そしてそのような姿勢でいますと、神様の御言葉を本当に聞くことができず、そこで差し出されている恵みも当然受け取ることができません。さらにはそのような人たちにはすでに聞いた御言葉も失っていってしまうのだ、こういうことなのであります。まさに当時のユダヤ人のですね、御言葉を一生懸命聞いている、だけどイエス様のことは知らないという人たちは、そういう聞き方だったわけですね。でもイエス様は弟子たちに、そうではなくて、これからやがて明らかになるからですね、御言葉の真理は必ず明らかになる、イエス様を通して明らかになる、しかもイエス様の十字架と復活を通して、そしてやがて与えられる聖霊を通して必ず明らかになるですね。そのようにしてですね、待って、そしてその時に与えられる福音の真理を、イエス様の御言葉の真理をしっかりと悟り、それを受け取り、それを伝えていく、このようにして聞きなさい、注意して聞きなさい、そうおっしゃられているのであります。ですから今日の箇所はですね、そうなってしまってはいけませんよという、このそういう言葉、まあ、いわゆる叱責の言葉ではなくて、注意して聞きなさいという勧めですね、こちらに中心があります。決してあなたはそのように聞いていないからわからないんだよという、そういう叱責の言葉ではなくて、そのようにして注意してイエス様の福音のうちに聞くものを、イエス様はですね、私の母、私の兄弟と呼んでくださる、そういう素晴らしい祝福付きの勧めをここでしているのであります。それが ですね、この最後にそうやって聞く者にはイエス様の母、イエス様の兄弟と呼ばれるほどの大きな祝福が備えられているんですよというところに、まあ、行き着くわけですね。ただこの19節以下のところ一つだけ注意していきたいと思いますけれども、この箇所だけ読みますと、ともするとイエス様は随分親不孝だなと思われる、まあ、そういう指摘をされる方がいるかもしれませんけど、そうではないですね。イエス様はどうぞ思い起こしていただきたいんですけど、12歳でご自身の救い主としての使命を自覚しておられました。これはご一緒に見てきたところですね。しかしそれでもだいたい30歳になるまで両親に仕えられたことをもすでに見てまいりました。家族のことを愛し、父親のヨセフはまあきっとまあすでに亡くなっていると思いますが、それから母を支え、弟や妹たちを養育してきたのであります。それほどまでに家族を愛されたイエス様がですね、それほどまでに家族を愛しておられたイエス様が、イエス様の恵みを受け取って御言葉を聞き、救われた信仰者のことを愛してくださっているんだということを、この私の母、私の兄弟と呼んでくださるほど愛しているんだということをですね、それほど親しいもの、近しいものとみなしてくださっていることを伝える、そのために今日のこの箇所が置かれているのであります。実際イエス様は十字架にかかられた時、母マリアに対してこう言われました。婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと。そして使徒ヨハネにもこう言います。見なさい、あなたの母です。つまりまさに神の家族というのは御言葉を聞いて行う者たちということですね。この神の家族、御言葉を聞いて行う者たちこそイエス様によって家族とされている者、そういう近しさ、そういう豊かさ、そういう愛の深さが神様の言葉を聞いて行う者たちの集いにある。そしてそれは私たち湖北大教会のこの交わりにも、その愛が、その祝福が豊かにあるのであります。今日もイエス様の十字架と復活の恵みを通して私たちに神様の御言葉が語られています。私たちを家族のように愛してくださる愛と祝福とを添えて語ってくださっています。私たちはそれを謙遜と感謝を持って受け取りたいと思います。そして与えられた恵みが心にあふれくるまでに、それを証しするものとして今週も共に歩んでまいりましょう。共に御霊の導きを願っています。それでは祈りを捧げましょう。私たちのことを愛し、私たちを私の兄弟、私の母と呼んでくださるほど愛してくださる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。私たちは実に弱く乏しいものであります。また御言葉を聞いて悟ることの鈍いものでもあります。しかしそんな私たちに対してイエス様は、あなたたちは今は分からなくとも必ず分かる時が来る、そのために私は十字架につき、そして復活し、そして聖霊を送る、その祝福の約束を与えくださったことを改めて感謝いたします。そして今私たちがあなたの御言葉を悟り、信じ、従っていくことができるのも、すべてイエス様のおかげ、そして聖霊の導きによるものであるということを覚えます。一層豊かに イエス様のことを知り、イエス様のことを愛し、聖霊を求めて祈りつつ、あなたの御言葉に従っていくことができますように、どうぞ私たちを支えていてください。そしていつもあなたの御言葉によってあふれ出てくるあなたの愛と慈しみを心に満たし、その心からあふれてくるようにして、良い言葉を、あなたの福音を述べ伝える言葉を、そしてあなたの愛を実践する技を、このような私たちにも行わせてください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。